ヒューマンラボ。時刻は間もなく10時10分です。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューします、ヒューマンラボ。今日は、警察犬を訓練していらっしゃいます、これは正しくは直轄警察犬訓練士というんですが、熊本県の警察本部鑑識課現場鑑識係の竹原さんにお越しいただきます。竹原久人さん、簡単にプロフィールを紹介しますと、警察官として、33年、それから訓練士となられて15年ということでして、担当された直轄警察犬は第12代から第17代までの合計6と、出動回数は556件ということになっています。スタジオには、その直轄警察犬訓練士の竹原久人さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。さあ、今日は警察犬のお話をね伺っていこうと思うんですけれども、まず、警察犬の仕事ですね、具体的なね、
はい、
どういうことをやっているのか、どんな活動なのか、紹介していただけますか。
はい、大体、熊本の場合は3つ の活動をやっております。
はい、
まず1番目は皆さんが一番よくご存知の足跡追及活動ですね。これは犯人などの足跡や物の匂いを嗅がせて、犯人などの足跡の匂いをたどって犯人などを追及させる活動です。これはこの活動は時間が経ってしまったり車や人がたくさん通ってしまったらちょっと難しくなる面があります。
なるほど。
2番目として捜索救助活動というのがあります。これは主に行方不明者、例えば認知症をおざらっていらっしゃる方ですね、それと自殺起訴者などですね、これは 今の時代の反映で結構増えております。これらの方を探す活動です。この活動はこの作業はですね、さっきの即席追及と違いまして、時間が経ってもですね、その行方不明者などの匂いがですね、その場所にいらっしゃるならば風、空気中に、風下にその人の、匂いが流れてですね、それでだんだん広がっていくわけです。それを警察犬が風下から探して、数十メートルの範囲内で流れてくる匂いをキャッチして、その行方不明者などを発見する作業です。
数十メートル離れててやっぱ犬は分かるわけですね。はい、
条件もあります。それは、無風状態とかですね、あるいは時間があまり経ってないという時はその数十メートル取れない時もあります。
はい、そしてもう一つありますね。
はい、3番目が臭気選別活動ですね。これは犯罪現場などにですね、犯人のものですね、例えば手袋、帽子、あるいは靴などですね、これを犯人が置いて、落としていった場合、これの匂いをですね、嗅がせて、あと犯人が、そういうものが落ちとった場合ですね、後日後から犯人が分かった場合ですね、先ほどの例えば手袋が軍手が落ちてたとしたら、軍手の匂いを嗅がせて犯人の手の匂い、どう言っていくんですかね、台の上にですね、犯人の匂いと、犯人でない人の匂い、4人分、合計、5人分の匂いを台の上に並べておくわけで、で先ほど話しました手袋軍手の匂いを嗅がせて、その台に並べた5人分の匂いの中から犯人の匂いを探し出してくれば、その犯罪現場に落としとった手袋と犯人の匂いですね、これは共通するということの証明ができるわけですね。で犯罪行為を裏付ける活動です。
そういった活動を、匂いなどを頼りに警察犬がやってくれている、ということですね。大都市なんかでは、私ちょっとさっき言いましたけど、麻薬の捜査犬とか、その他にも銃器ですか、これ拳銃とかってことですかね。
そうです。
こういったものを探す警察犬、検索犬ですかね、捜査犬ですね。それから、死体を探したりとか、そういったもういろんなことに警察犬というのは活躍をしているということですね。 いやもう非常にもう何ですか、能力をフル活用して頑張ってくれているなという感じがするんですけども、今日は私直轄警察犬という言葉を使っております。で、はい、実は直轄警察犬の他にもう一つ嘱託警察犬というのがあるんだそうですが、はい、この2つの違いを教えていただけますか。
直轄警察犬は警察主の監視下で警察官などがですね、その警察犬を直接飼育し管理訓練して現場出動している警察犬です。警察に所属している、警察犬です、はい、九州内ではこの直轄犬がいるのは福岡、熊本、鹿児島、沖縄の4県です、で、
はい、もう一つが
嘱託警察犬はですね、これは民間の訓練所で、訓練している優秀な犬を年1回、
はい、
熊本県の場合ですね、警察犬とですね、試験を行って、これに合格した犬を警察本部長が嘱託した警察犬を嘱託警察犬と言っております。この制度は警視庁を除き他の都道府県警察が全て採用しております。
なるほどですね。じゃあその民間とそれから警察の中のものと2種類あると、
はい、
ということですね。で、その直轄警察犬にあたります犬というのは熊本県警にはどれぐらいいるんですか。
現在3頭です。
3頭、
はい、
ちょっと軽く紹介していただけますか。
はい、ですね、まず1頭目がクバルス号、これは呼び名はワトソンです。
ワトソン、
はい、
ホームズの相方
です、
ね、
そうです。なんか名探偵ホームズの相方らしいですけど、これ子供が命名したもんですから、
はい、
私はその時初めて知りました。
あ
で、まあいいだろうということでワトソンに決めたところです。
あということはホームズ役は竹原さんと。
私なんですが耐えれなくてですね
ということになるわけですね。
でこれはシェパード犬のオス8歳です、これ広島市の生まれです。
お
で性格は強くて落ち着いているんですが結構甘えん坊ですね。
へ、
まあ、一応オールラウンドプレイヤーですね。
んー、
まあ、8歳ですので私が再来年退職しますので、できたら私と一緒に、ワトソンも定年退職させようと思っております。今のところ一番のレギュラー犬ですね。で担当は私です、
はい。
2頭目がケリー号ですね、これはシェパード犬のオスの4歳、
はい、
これは熊郡の相良村生まれです。まあ、性格はよく吠えて騒動しい犬ですから、人懐っこくて元気いっぱいの警察犬で今2番目のレギュラー犬ですね。で担当は今年4月に私の後継者として入ってきましたニューフェイスの訓練士の竹原重則君です、
はい、が担当されていらっしゃると、はい。でもう一頭おりますね、
3頭目がナイキ号です。
ナイキ号、
はい、これはシェパード犬でメスの2歳、これも同じく熊郡の相良、相良村生まれです、これは体小さいですが元気と、やる気いっぱいの新米警察犬で、将来有望と思っております。で現在は臭気選別と捜索救助能力は、先ほどのクバルス号ケリー号と競うほどに成長しました。あとはアソルト面の即席追求ですね、
はい、
これを先輩犬並みに追求できるように今特訓中です。この担当は私竹原がやっております。
なるほどですね、現在3頭が所属をしているわけですが、これ以外にも嘱託警察犬ということで11頭いらっしゃるそうですが、さっき言いましたけど民間で、訓練をされているという犬ですね。でいろいろ見てますとやはりねシェパードがちょっと多いのかなというふうな感じがするんですけれども、これはやっぱ向き不向きがあってシェパードがやっぱりいいですかね。なんか理由があるんですか。
ですね、シェパード以外にもほらラブラドールとかゴールデンとかいるんですが、警察犬としての総合的な何ですかね能力を大体持っているもんですから、警察犬に多く採用されていると思います。例えばですね、ラブとかゴールデンとかは専門犬としては捜索救助とか臭気選別とかはいるんですが、 シェパード犬の場合ですね、追及、足跡追及、選別、周期選別、捜索ですね、もうオールラウンダーで一頭で、こなせる能力を思ってる犬が多いんですね。そういう関係でシェパード犬が多い面と思うんです。
なるほどですね。オスメスの違いってのはあるんですか？
ですね、オスメス大体優秀なのはどちらもいいと思うんですが、メスの方がですね、真面目なんですね。オスの方はですね、メスがいたらどうしてもそっちの方に誘惑されたりですね、排尿があったらそのマーキング、よその犬が排尿してたらですね、そこにマーキング、マーキングじゃ縄張りで排尿することなんですけど、それをしたりですね。
なるほど。
その点はメスの方が真面目で仕事をちゃんと作業しますね。それでメスが多いんじゃなかろうかなと思ってます。
なるほど、
ね、優秀なのはですね、オスもメスも一緒です。ただ誘惑に負けやすいのはオスの方だと思いますね。人間社会は知りませんけど、
いやもうその辺はなんか気持ちは分からなくもないなという話ですけれどもね。で、そういった警察犬たちがいろんな実は訓練をしましてですね、で、例えばこういろんなその竹原さんたちと一緒にトレーニングをして、警察犬になっていくわけなんですけれどもね、直轄では3頭ということですけれども、竹原さんの長いこの、訓練士の活動の中でいろんなエピソードがあると思いますが、どんな印象的なエピソードがありますか？
エピソードとおっしゃられても、あんまり皆さんに大活躍のエピソードは残念ながらありません。ただそれでもその数多くの失敗反省たくさんしましたので、その中で皆さんが、ペット飼っていらっしゃる方があればですね、参考になればと思って、私の本当痛い失敗事例をお話ししたいと思います。それ私が直轄警察官の訓練士になって間もない頃です、 1,2 年の頃だったと思いますが、私の最初の担当したこの警察官、ものすごく優秀な嘱託犬だったのを、私に、所有者の方が理解していただいて、譲ってもらったいい犬だったんで、でこのですね、私もやっぱり若かったもんですから、若手40半ばですけど、でもう訓練がちょっとうまくいかなかったもんですから、もう私もカチンときたからですね、ちょっと体罰、強い体罰をですね、具体的に言いませんけど、強い体罰をやったらですね、その犬がその訓練をもう逃げるしなくなったんですね。でもう本当四苦八苦しながら、数年間試行錯誤の訓練を行いましたが、完全にはその訓練に関しては元に戻りませんでした。でその時ですね、やっぱり犬もですね、強いストレスを受けたらトラウマ状態になるんだということを初めて知ってですね、で角中か、そう強すぎる体罰を与えたら、いけないんだ、いけないということを本当に痛感しましたですね。これはですね、人間に、人間にもトラウマはあるということは当然知ってたんですけど、犬にもですね、そういうトラウマが状態になるということを初めて知ったんですよね。ですからペット飼われている方ですね、犬を極度に蹴飛ばしたりですね、強く打ったりしたら、犬の性格によってはですね、トラウマ状態が残るしですね、犬もその人を信用しなくなったりですね、それですね、反省からですね、教訓として皆さんに参考にしていただけると思いまして、その一つがですね、叱っても怒るんですね、これは子育ても一緒なんですけど、叱っても怒るのは訓練中は自制心を忘れるんですよ。私みたいにカーッと来てから、自制心を忘れたらそういうことになるわけです
。やったらいかんと、
で二つ目がですね、いっぺん犬の訓練を壊したらですね、戻すのは長時間かかる、長期間ですね、かかることをやっぱり十分心して訓練しなさいということですね。 それと犬への強制ですね、まあ強制中たらあのまあ何ですかね、言葉による強制もありますけど、動作、まあ、手足、
はい、
まあ、言葉、そういう今日含めた強制をですね、犬にの性格に応じてあの使いなさいって、あの強い犬はあの軽い強制しても言うこと聞かないし、弱い犬はあのその弱い犬なりのソフトな矯正をしなさい。だからその犬の性格者と見極めて、その矯正をしなさい、まあ、訓練にあたりしてこと。
なるほど。
それと4つ目がですね、まあ、その犬の皆その飼い主が分かるという言葉がありますけど、その担当警察犬の作業の失敗ですね、結局できやその担当した訓練士にあるちことを自覚して、その訓練方法、訓練がまずかったらですね、あるいは作業がまずかったらば、その訓練士自身がちゃんと自省自戒して反省して、その訓練法を再検討しなさいということですね。犬にあんた何で言うこと聞かんとか中じゃなくて、何か方法まずじゃなかろうかと、要するに訓練士が、自制するようですね、何で言うこと聞かんとだろうかって、何で言う通りせんとだろうかって、それはあんたの犬だから、あんたがちゃんと自分で考えて訓練しなさいということを私は思ってます。
犬ばっかりが悪かじゃなかという話ですよね。
あんたの犬だから、あんたの教え方がある、犬が私は口聞けたらですよ、あんたが言い方が教え方が悪かったらって言うかもしれない、
ね、犬側からしたらお前がピシャッと教えんけんたっていう話ですもんね。いやそれは本当あると思いますね。まあ、このようにしていろんな訓練を経て今現在3頭が活躍をしていると、まあ、もちろんそれ以外にね委託もございますけれどもね、ということで、まあ、あの皆さんあのホームページがあると、ね、紹介しましたが、熊本県の県警のホームページご覧いただきますと、その活躍している警察犬に関しても詳しく紹介してあります。ぜひこちらの方もご覧いただきたいと思います。ということで今日は、熊本県警察本部鑑識課現場鑑識係から、直轄警察犬訓練士の竹原久人さんにお越しいただきました。竹原さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそ。